します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もリスナーの皆さんの企業のお役に立てる内容でお届けいたします。今日の内容なんですけれども、前回のこちらのラジオ企業塾の内容で、その小さく始めるということを、坂本先生が触れたアドバイスがあるんですけれども、その小さく始めることの一つの具体例としてですね、より小さく始めることをイメージできるようにお話しいただければと思うんですけれども、
はい。
何かこの小さく始めるということについてですね、例えばこんなやり方があるよっていう、具体的なアドバイスとかやり方とか、お話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
小さくね、ビジネスというか企業を始める上で、一つ大事になるのが、まず、1000円もらうことから始めるっていうのはすごく大事かなっていうふうに思います。はい。で、いきなり企業っていうと、ね、何十万とか何百万稼ぐみたいな、そんなふうにイメージしちゃう人もいるかもしれないんですけど、まずは、人からね、1000円もらえるかどうかって、ここすごく大事なので、それをもらえるのを、ことを考えて始めるっていうのがまずおすすめかなというふうに思いますね。はい。
はい。1000円っていうのはその、小さいことっていう金額としてはすごくイメージとして1000円っていうのはぴったりくるんですけれども、
はい。
その1000円っていう金額の理由って何かあったりするんでしょうか？
そうですね。まずやっぱりお札をもらう経験をしてほしいなって思うんですね。
はい。
うん。自分が提供するサービスとか商品で、お札、ね、千円札を1枚もらうって、結構大きいと思うんですよ。
はい。
うん。100円玉もらうのとはちょっと訳が違ってくるので。
そうですね。
うん。だからそういうね、ある程度千円もらうっていうのは、ちょっと責任もちょっと発生してきたりする感じがしますし。
はい。
うん。まずは最初、その1000円をもらうことで、その企業の、いろんなお金に対するブロックであるとか、はい、そういったのも含めて、一つハードルを超えるっていうイメージですね。はい。
はい。実際その1000円を、最初に、お札ですよね。もらう経験っていうのは、例えば坂本先生ご自身の経験で言うとどんな感じだったりするんでしょうか？
そうですね。僕もまさに一番最初に起業した時にその1000円をもらったんですけれども、で僕は最初、その時福岡で銀行で勤めてて、で、東京に出てきたんですけれども、東京に出てきてですね、最初、その当時僕がね、キャッシュフローゲームっていうのにちょっとハマってまして、
はい、
で、それが、金持ち父さん、貧乏父さんっていう本で有名なロバート清崎さんっていう人が、開発したゲームなんですけれども、で、そのゲームを、福岡の方でやってたんですね。で、それを東京でもやりたいなと思って、探して、そのキャッシュフローゲームの会があったんで、行ったんですけど、なんか全然面白くなかった。自分が言った回が、すごい、なんかあんまり、大人がする感じ、ただのゲーム、すごろくやってるみたいな感じだったんで、こんなにつまんないゲームじゃないのになと思って、これをちょっとちゃんとやる回をしたいなと思って、
はい、
じゃあ自分で企画しようと思ってやったのが初めてなんですね。
そうですか。
で、はい、で、その時の参加費が1000円だったんです。
なるほどですね。ちなみにその、参加された、あまり面白くなかったキャッシュフローゲーム会っていうのは参加費っていうのはどれぐらいだったんでしょうか？
それも同じ500円とか1000円ぐらいかな。なんかそんな感じでやってましたね。うん。
そうですか。で、払った金額に見合わないぐらいの内容だったんで、ご自身、だったらもう自分でやろうっていう。
そうですね。 で、僕以前もそのね、東京来る前もやってたんですけど、もっと面白くやってて、で、こんなにつまんないゲーム、なんかスゴロクみたいなゲームじゃないのにな、自分でやってみようと思って、友達をまず5人集めてやってみたんですね。
はい。
で、その時に1人1000円の参加費いただいたんですけども、うん、その時その1000円いただいた時にですね、足が僕震えたんですよ。
足が震えた。
はい。うん、1人ずつから1000円もらって、まあ、5000円もらったんですけど、結局、で、それまでね、僕銀行で働いてましたから、ね、融資で何千万とか何億とかっていうお金を扱ってたんですけど、
はい、
なんかたかだか1000円なんですよ。うん。でも、初めてその1000円っていう金額を直接自分が提供するサービスで1000円もらって、やっぱりその足が売れる、要は緊張ですよね。
はい。
うん。をしたので、やっぱりその1000冊もらうってすごく責任が発生することなんだなと。で、会社を通してじゃなくて、やっぱ直接もらうっていうことが、やっぱりすごく、すごい大きな成長になったなっていうふうに思いましたね。
なるほどですね。例えば、キャッシュフローゲームの、坂本先生が友人5人を集めたっていうことだったんですけれども、
はい。
まあ、これを聞いていいのかどうかわかんないんですけど、どの辺がこう、参加されてつまらなかったところと違いが、この辺があったっていうのってなんかあるんでしょうか？
ああ、そのゲームの中身ですか？はい、あ、やり方がもう全く違ったんです。で、そのキャッシュローゲームってお金を勉強するゲームなんですけど、はい、他の人たちは、スゴロクみたいな感じで、ただのボードゲームとしてやってたんですけど、はい、他はまあ、実行だったので、その金融の知識とか、その投資の知識とかがあったので、はい、まあ、そこを基づいて、まあ、解説しながらやっていくっていう形ですね。はい、まあ他の人がやってるのは、で、あとそのゲーム普通にやっちゃうと、ただのすごろく、人生ゲームみたいになっちゃうんで、
そうですね。
うん。紙のお金とかを使わずに、まあ、現金出納帳みたいなのを自分でオリジナルで作って、
はい。
で、それも取ったので、まあ、本当にお金の流れっていうのがすごく勉強できるゲームだったんですよね。
はい。
で、それで、まあ、ね、教えてたら、まあ、全然レベル感が違うというか、
はい。
うん。で、それ、投資を勉強するゲームなんですけど、要は、全く投資とかやったことない人が教えたりするわけですよ。
ああ、そうですね。
そう。で、僕はまあ不動産のね、てか不動産銀行の現場でいたので、まあ融資とか、その投資とかっていうのも現場でまあ商品も売ってましたし、ね、実際その、そういう不動産の現場にも関わってましたから、まあそういう人がやるのとではもう全然違いますよね。
はい。
うん。っていう形で、まあ内容がもう全く違う。あと、まあ時間的にも違いましたね。時間僕は1日ぐらいでやってましたんで、その回は2時間ぐらいでサクッと終わったみたいな。
そんな感じ。全然、そうですね。そう伺うと、はい、同じボードゲームを使ったものであっても、その得るものっていうのは全く違う印象を聞いたんですね。
うん、まあ全然違いますね。
まあかたやその、まあ、言い方ですけど、まあ、すごろくみたいな感じで、まあ、楽しいひとときを過ごす。まあ、それはそれでいいと思うんですけども、一方で坂本先生はその金融の知識を学ぶような形に仕立て上げてるわけじゃないですか。
はい。
で、同じ、まあ、仮に同じ金額だったとしたら同じ1000円だったんですけども、やっぱり坂本先生は、そういうものを提供してった自負があったけれども、やっぱりその1000円を受け取ったときにはすごい緊張して足が震えたということなんですよね。
そうですね。要は初めて他人様から1000円をもらうっていう経験をしたので、
はい、
お年玉とかではもらったことありましたけど、
そうですね、はい、
うん、でも他人から、そのキャッシュローゲームで純粋に全部自分が責任のあるサービス、
はい、
いやね、会社の時は、その要は会社って看板がありますし、何かあったら上司が出てきますし、
はい、
そういう後ろ盾が何もない状態で1000円札を一枚もらうっていうことの重み。
はい。
うん。やっぱこれをすごい実感しましたよね。うん、
あ、なるほどですね。じゃあもうそれはその、あれですね、いいものを提供してるとか、そういう自負にもか、とか、全く関係ないなんか、お札一枚の重みっていうのをすごい感じた瞬間ということなんですよね。
あ、そうですね。で、いいものかどうかも最初は自信がなかったです。
ああ、そうですか。
うん。やるまでは、いや、多分僕がやってるやつの方が面白いよなとは思ってたんですけど、はい、それが価値があるとは思ってなかったので、
はい。
わからなかったですね。うん。
そうですか。なるほどですね。そうするとなんかこう、非常にその1000円を、全く、 まあ、人様からいただくっていうのがすごく自分にとっての大きな経験になるっていうのがすごく今お話聞いて思ったんですけれども、その1000円っていうのは、例えばこう受け取るっていうと、例えばキャッシュフローゲームのスキルがない方だと、じゃあどうしたらそういうものをこう、受け取ることができるのかなっていろいろこう、迷ったり考えたりするところだと思うんですけれども、
はい。
例えば他に、まあ、こういうようなやり方で、1000円受け取れる方法があるよとか、こういう手段もあるよとか、その辺のこう、考えやすくするための何かこう、呼び水となるような、具体的なこう、アドバイスみたいなものってこう、あったりしますでしょうか？
まあそうですね。まあ皆さん、自分の中で何を提供したら人から1000円もらえるかなってまず考えてほしいんですよね。
はい。
まあ発想としては一番シンプルなのは肩たたき券ですよね。うん、よくね、ね、子供が肩たき券をね、なんか、お父さんの誕生日とかにあげたりとかってしますけど、
出ました。
発想はあれと一緒です。
はい。
うん、要は、自分が肩たきをしますよっていうのを、まあ、それを値段つけて渡すかどうかだけの話なので。
ああ、なるほどですね。
うん。ですね。だから自分ができること。で、あと、そうですね、自分がだから、なんか、まあ、労働とかで何か、そのサービス提供できないかっていうのを考えるかどうか。
はい。
とか、あとは、まあ、自分が何か、あと、教えることができないかとかですね。
教える。
特技があって、それを教えることができないか。
はい。
ですね。うん。自分より初心者の人になんかはね、教える特技とか持ってない、
ね。ああ、そうですね。そうですね。あ、そっかそっかそっか。そういうのありますね。
ですね。で、あとはなんか、もしくはなんか自分でなんかね、手で作るのが得意な人だったら、なんか自分が作ったものを人に提供できないかとか。
うん、はい。
うんですね。まあで、それが別に料理とかでもいいわけですね。
ああ、はい。
例えばケーキ作りが得意でね、なんかシフォンケーキとか、
そういう、はい、
近所の人に配ってね、1000円もらうとかも全然一つなわけですよ。
あ、そうですね。あと、最近だったの、大きな公園でよく、月1でマルシェみたいにやってるんで、そこに出店するとか、そんな感じも。
まあ、全然 OK ですね。で、あと単純にフリーマーケットにね、出てね、いらないものを販売してみるとか。
はい。
オークションとかでね、ヤフオクとかメルカリとかで売ってみるっていうのも一つですよね。
はい。
っていう感じでやれば、なんか1000円もらえる方法ないかなって多分考えれば出てくると思うんですね。
そうですね。まあお話伺ってて思い出したことがあって、これ、私のまあ後輩の女性の話になるんですけど、
あ、はい。
はい。ですね、まあその女性の方が、豆腐が好きだと。
はい、はい、
はい。はい。食べるお豆腐がすごい好きで、
はい、はい、はい。
大豆から作る、ぐらいこだわってたんですね。はい、いろんなその大豆とか、はいはい、にがりっていうんですかね。そういうのをいろんな材料にもこだわって、作るの好きなんですっていう話をしてくれたときに、それを人にこう、この良さを伝えたいって言ってたんですね。
はい。
はい。だったら、その料理教室みたいな、料理講座みたいなの作ったらっていう話をして、集客とかをお手伝いさせてもらったことが、そういえばあったんですけれども、
はい。
今振り返るとですね、まあお金は全部彼女に渡したんですけれども、あ、そういえばその時にやってたことも、本人がやりたいと思ったことを、で、実際に来られた方っていうのは、その当時健康ブームだったんで、豆腐っていうのは健康にいい食べ物ということで、作ったことがないけど、作ることに興味がある、まあ豆腐作りの素人さんが来られてたわけでして、まあ、そういった方に豆腐を、の作り方を知ってる人が教えるっていう、本当に3時間ぐらいの講座だったんですけれども、しかも手作りの講座だったんですけれども、
はいはいはい、
まあそれでも確かにこう、お金はちゃんと いただいてたし、来られた方感謝してましたし、
うん、
すごいのがその子がなんかこう海外に行ってですね、その豆腐のことで行ったりとか、はい、そういう活躍してたなっていうのを思い出しまして、でもそのきっかけになったのってその1000円いただく手作りのその講座だったんですよね。
うん、
はい。なんか、初めの一歩っていう意味では、すごくその1000円1枚いただく講座が、その後の大きな発展につながってたなっていうのをですね、はい、今お話伺ってすごく思い出しました。
うん。いやー、素晴らしいお話だと思います。で、本当最初にね、1000円もらうって、なんかすごいちっちゃいことかもしれないんですけど、やっぱね、1000円がもらえないとですね、1万円も10万円も100万円ももらえないと思うんですね。
ああ、そうですね。
うん、で、もっと大きい金額もね。で、 は、その、ね、そういうのの積み重ねでしかないので、ビジネスの発展っていうのは。
はい、
で、最初からいきなりね、なんか、いや、何百万も稼ぎたいとか、何千万稼ぎたいとかってなっちゃうと、結構、ふわっとしがちになっちゃうので、それビジネスの本当に、これからなんか初めて起業しますとか、初めて立ち上げますっていう人は、まず、1000円人からもらえるのなんだろうっていうのを考えていくっていうのは、すごく入り口としていいと思う。
そうですね。
で、そっから、次の展開を考えるっていうのはすごくいいですね。
うん、そうですね。まあ、今ちょっと自分で話して思ったことなんですけれども、坂本先生のそのアイディアの中の一つに、できない人にこう教えるっていうのがあったかと思うんですけれども、
はいはい、
それってすごく、すべての人に開かれたことなのかなって思ったんですね。
はい。
はい、っていうのは、例えば受験勉強でも、仮に自分が偏差値が55だとして、偏差値55って、まあ、高い低い言えば、まあ、中間ぐらいだと思うんですけれども、
そうですね、
偏差値40の人に40から50になる方法は教えてあげることができるわけだと思うんですね。
うん、そうですね。はい。
だから、例えば、その、まあ、自分はその道の一流のプロじゃないけれども、経験もあるし、頑張ってきたし、好きなことだし、得意だし、それを、こう、興味があるけど、まだ全然素人ですっていう人に、こう、教えてあげるっていうのは、うん、すごく意義のあることだと思ったんですね。
はい。はい。
で、そこに、まあ、1000円の価値を見出すかどうかっていうのは、わかんないんですけれども、多分、興味がある人だったら1000円だったら喜んで出す人の方が多いなと思ったんですね。
はい。はい。
で、その経験って、結局自分が好きなことで、小さな一歩を踏み出してみて、感謝されて、その対価として、その、お札1枚1000円をいただくというような経験になるのかなと思ったんで、その道の一流じゃないからできない自信がないっていう考え方じゃなくて、まあ、自分がその、どれぐらいの立ち位置にいたとしても、自分よりもこう、素人の人がいるわけだから、その人たちにこうやって価値提供するっていう発想ができると、すごく誰にでもこう開かれた考え方、やり方なんだなっていうのをですね、今思ったんですね。
うん。いや、もうまさに本当そうですね。本当誰でも多分とっつきやすいと思いますし。
はい。
本当教えるだけじゃなくてね、そういう、ね、なんか、自分で作ったものを売るとかでもいいし、なんか本当家のね、不要品とか、あとまあ不要品を売ったりするのも別に自分のじゃなくて人のを売ってあげてもいいわけですよね。
ああ、そうですね。
はい、数量をもらうとかも、とかね、利益を折半にするとかも一つですから。
販売代行ですね。
そうですね。そういった道もあったりもするので、
はい、
アイデア出していけばね、1000円もらうと意外といろんなアイデアがあるなと。
うん、そうですね。思ってる以上にアイデアっていうのはたくさんあるかなっていうのは思いました。
そうですね。で、なんかその大きいことじゃなくていいんですよっていうのが、1000円だと意識しやすいかなとも思いますよね。
具体的に何を目標にしたらいいのかが分かりやすいですよね。うん、
で、あとはね、その1000円をもらうっていうのができたら、まあそれを、じゃあ1000円をね、たくさんの人からもらうのか。それとも、はい、1000円もらった人にもうちょっと高いものを買ってもらうのか。
うん。
そうですよね。はい、あと商品をたくさん揃えていくかとかっていうふうに考えていけば、ビジネスとしてはどんどん広がるので。
そうですね。
あと単価上げるとかもありますね。うん。僕はその最初やったキャッシュローゲームっていうのは、最初1000円でやったんですけど、何回かやってから、ちょっとこれ、すごい満足度が高かったんですね、さっき言ったみたいに。
はい。
うん。なんで、ちょっと3000人上げてみようと思って3000人したんです。
はい。
それでも、すごい来てくれた人は満足度高かったんです。あ、じゃあもうちょっと値段上げられるなと思って、6000人したんですね。で、6000でもすごい満足度高いんです。
すごいですね。
そう。で、あ、じゃあこれちょっと1万5000人してみようと思って。そうしたらね、ちょっとね、まあ、集客もちょっとサボっちゃったんですけど、ちょっとあんま人も集まんなくて、満足度もちょっといまいちだったんですよね。あ、じゃあちょっとこれ値段下げようと思って9800円にして、で、それを結構9800円でも結構かなり長くやってましたね。うん。だ内容は1000円でやったことと同じです。
でもその9800円で普通に考えたら結構な金額ですよね。
そうですね。はい、そうですね。
沖縄だったら3、4回普通に飲みに行ける感じの金額。
ああ、そうですよね。はい、多分それ。
うん、ですので、それをこう、まあ、一日とはいえキャッシュフローゲームに使うっていうことは、よっぽどのこう、満足度というか。
そうですね、はい。やっぱりそこはね、講座に自信もありましたし、うん。まあ、それでも本当安いなと思ってましたから、うん。ですね。 まあ、だそういう形で、まあ、1000円をきっかけに値段を上げていったりとか、うん、数を増やしたりとかね、その、後ろのね、商品を増やしたりとか、そういういろいろ、縦横、ね、後ろ、いろんな方向に、多分、ビジネス展開ができるので、うん。うん、そういう意味でも、1000円っていう入り口はすごく大事だな、っていうところですね。
いや、なんかその、すごく、その、1000円もらうっていうのって、言葉だけ聞いてると、凄さっていうのは、あんまりピンとこないけれども、まあ、実際その1000円をもらうっていうことがいかに大変かとか、まあ、いかにこう自分が足が触れる経験になるとか、あと、まあ、そこからの発展がすごく見込めて、こうワクワクする話になるとか、そのあたりとか伺うと、その1000円を、1000円札1枚いただくっていう経験っていうのが、その企業の本当に初めの一歩としてすごく、なんていうんでしょうね、適切というか、まあ、目指すべきところなのかなっていうのを、はい、今改めてこう、お話伺ってて思いました。
そうですね。そこは本当にね、企業の大きな第一歩になるなっていうのは、すごく実感しますね。
はい。やっぱり、まあ、僕もそういえば、1000円いただいたときって、緊張して、まあ、足が震えたっていうか、僕は呼吸がしっかりできなかった時間ですね。ちょっと喉がカラカラになった記憶があったんですけども。
それは何で最初もらったんですか？
ですね。僕が、営業の、やり方をセミナーみたいな感じで教えたことがあってですね。
あ、はいはいはい、はい。
その時にお札をもら、お札っていうか、まあ、参加費としていただいたんですけれども、
はいはい、はい。
でも喉がカラカラになってしまってですね、うん、その、重みに耐えきれないわけじゃないんですけど、
はいはいはいはい、はい。
そうですね、ペットボトルの水がすぐなくなっちゃったぐらいカラカラになっちゃって、
はいはい、はい。
一生懸命喋ったんですけど、うまく喋れなかったなっていうのは、はい。苦い記憶として、
はい。
ありました。
うん、いやでも本当にそういうのって大事で、たかだか1000円なんですけど、そうやってね、なんかすごい緊張したりとかっていうのがいっぱいあるので。
そうですね。
で、これがね、無料だとね、ちょっとね、心が油断するんですよね。
あ、そうかもしれないですね。うん、
まあ、無料だからいいや、みたいな感じになっちゃうので、うん、まあ、失敗してもいいや、とかって思うんですけど、1000円だとちょっとね、さすがに、ね、失敗したらね、クレームになるかもしれないしっていう恐怖心もあるんで。
そうですね。
大事ですよね、そこ。
うん、なんかクレームってその金額の大小によらずクレームって発生するなってよく思いまして、まあ安いファーストフードのお店でもやっぱりこうカウンターでなんか文句言ってる人は文句言ってますんで、やっぱり安いからクレームが出ないってわけじゃもちろんないと思いますんで、やっぱり金額の大小に関わらず責任を果たすって意味ではやっぱり一緒なんだなっていうのをすごく感じることあったんですね。
うん、
そう考えるとその1000円っていうのはまあ金額的にはそんなに大きくないかもしれないですけれども、油断したらクレームを直接受けなきゃいけないとか、
うん。そうですね。
責任感っていうのをこう、経験できるっていう意味では非常にこう、その一回が成長させてくれる一回なんだろうなっていうのをすごく思いました。
そうですね。そこの経験積んでいくことでね、自分のビジネスの次の展開がまた見えてくるんで。
はい。
すごくいい感じですね。
はい。うん、まあ、ぜひそうですね。何かこう小さなことを始めたい、好きなことで始めたいっていうリスナーの方いらしたらですね、そのことで1000円をいただくためにどうしたらいいかっていうのをこう目標にしていただくのも非常に有効な始めの一歩かなというふうにお話し聞いてて思いました。はい。今回の内容がですね、あなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりし子への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る 立志財団がお送りいたしました。